防産ステーション。このコーナーは命毎日新しい西本願寺ビンゴ教区がお送りします。今日も先週に続きまして興行寺刈谷光栄さんにお話しいただきます。刈谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はどんなお話でしょうか。
はい、今回も前回に続いて仏教的な相続ということのお話をさせていただけたらと思います。
はい、
相続というとお金や土地や財産ということを思い浮かべるんですが、漢字を浮かべてみていただくと、相続の相というのは、姿という漢字が書いてありまして、相手の愛という漢字なんですが、でここで皆さんは鏡を見られたり写真を見られたりしながら、もちろん自分の顔が写っているわけですが、年を重ねていく中でなんだかお父さんやお母さんに似てきたというか、おじいさんやおばあさんに似てきたというか、そう思われたり周りの方から言われたりすることはありますでしょうか。
あります、あります。やっぱこう年齢重ねていくとそういった言葉をかけられることが多くなりますね。
そうですね、親戚の誰々に似てるとか、私もおじいさんによく似てるというふうに言われるんですけれども、いろんなこと、相続の相というのは受け継いでいく姿もまた受け継いでいるように思います。で、このコロナの中で今人と人とがゆっくりと会うことができなくなりまして、でそしてまたお別れが、しにくい時代になったと言われます。
はい、
で特に、コロナでお葬式とかご法事とか、コロナで亡くなられた方なんかは本当に火葬場も行けない、愛にお別れができないような状況もありまして、家族の方も本当に辛いお別れになってしまうんですけれども、でも以前このコロナの中で有名人の方も亡くなられまして、
はい、
例えば志村けんさんとか岡江久美子さんとか、皆さんのご存知の方もお亡くなりになりました。で志村けんさんのお兄さんがお骨を、志村けんさんのお骨を抱えながら、お骨がまだ温かいんですというような、そのお骨が帰ってきた時の放送がニュースで流されたりしまして、心に残るんですが、その志村けんさんが亡くなられる何年か前に志村けんさんが自分のお母さんを亡くされたことがありまして、でその時のお母さんのお通夜、お葬式が終わってニュースのインタビューに答えておられました。でその時のことがちょっと私心に残ってるんですけれども、その時にお母さん見送られて、インタビューの方がお寂しいことでした、お母さん送られて本当にお寂しいことでしょうと、でお母さんとの思い出は何かありますかと、志村けんさんにインタビューの方が尋ねておられまして、ですると志村けんさんはお母さん思い出しながらでしょう、寂しそうな顔をされて、自分にとっての一番のファンでしたというですね、自分を応援してくれる一番のファンでしたとお母さんのことを語られてました。そして、インタビューの方がお母さんとの思い出は何かありますかというふうに語られた時に、いや実家に自分が帰った時に、お母さんずっと自分の帰りを待っていてくれるんだそうです。どんなに遅くなっても自分の帰りを待っていてくれて、そしてお母さんと話をされるんだそうですが、その母親から、自分の母親から人の悪口を一度も聞いたことがないというふうにですね、そういうふうに志村けんさんが答えておられまして、すごいお母さんだなと思って、聞かせていただいたんですが、同時に志村けんさんがお母さんの、会話というか、お母さんの姿を見ながら、話をしながら、人の悪口を一度も聞いたことがないという、お母さんの思い出が心に残っているということは、そのままそのお母さんの人の悪口を言わないようにという生き方を受け継いでおられるんかなというふうに教えてもらいました。相続の相というのは、姿という漢字が書いてあるんですが、私たちがそれぞれにどういう姿を、見させてもらいながら、出会わせてもらいながら、どういう姿を受け継いでいくのか、 もちろん相続というのはお金や土地や財産やいろんなものたくさんあるわけですが、自分の生き方というか、その人から何を受け継いでいくことができるか、何を学んでいくことができるかなと、まあ、そういうところに一つの仏教的な相続というか、まあ、心を受け継いでいくというか、その生き方を受け継いでいく、まあ、そんな相続のあり方もあるんじゃないかなとちょっと考えさせてもらいました。
そうですね、
はい、
はい、今日のお話は興行寺刈谷光栄さんでした。刈谷さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
お坊さんステーション、このコーナーは命毎日新しい西本願寺備後教区がお送りしました。